感謝をいたします。地方をまず見ていただくと、この最初ヨハネによる福音書最初16節の御言葉が書かれてあります。なぜ本殿堂最後のこの26日の礼拝にこの御言葉をが与えられたか、私たちによってきっと容易に思うかもわかりません。なぜならばこの御言葉をもう教会に来るならば繰り返し繰り返し目にし、また耳に入ってくる御言葉でございます。これはもうキリスト教においてはこの中心的なイエス様をこの一言で言い表している、いやいや新約聖書を一言で言い表している、このその言葉であると思います。神様は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。決心カードにはよくこの御言葉を挙げて、このいわゆるよう愛されたこの世のところに自分の名前を入れてみなさいって言われて、この読まされたその記憶がふと蘇ってまいりました。はるか昔40年50年ぐらい前になりますけれども、私もその決心カードを柏門の天幕伝道でその最初に渡されたときに、この冒頭にこの御言葉が書いてあったのを覚えております。私たち一人一人にとって非常に心の中に刻み込んでおきなさいってよく言われる御言葉でございます。感謝をいたします。新約聖書は何を私たちに語っているかというと、キリストについて語っております。今日の話のマタイによる福音書2章というところを開いてみてください。一節にこう書いてあります。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。要するにローマの皇帝がそのローマ軍がそれぞれの征服して、そして自分たちのいわゆるローマの属領となった国々に対してその税金を徴収するために人数を知っておく必要がある。そこでローマの皇帝がそのいわゆる住民登録、人頭税というのは一人についていくらというぐらいに税金を納めさせるためにこの登録するようにという命令を出したんです。ローマという国は非常に巧妙でありまして、自分たち軍隊によって征服したその国の人たちに納めさせた。それがローマの政治の非常に巧妙なところで、このローマ軍が直接行って、そしてお前はこうしろっていうんじゃなくて、その国々の風習とか宗教とかそういうものをそのまま残しておいて、いわゆる税金だけを納めればあなた方に自由に自治を委ねますよ、任せますよ、ただローマに背かないようにその一点だけ守れば、あとあなた方の自由なんですよって場合にして、その広大なローマ帝国を、当時の世界オリエント社会を全部自分たちの属領にいたしました。で税金だけ納めとけばそれでいいです。いわゆる バビロンという国が当時の国を治めた時と同じ、さらにその手法を発展させて自分たちの、そのローマ法廷が全世界で一番偉いんだ、だからそれだけ認めるならばあんたは自由にやりなさい、このユダヤの国もおたぶに漏れずユダヤの国はユダヤ人たちで治めなさい、そこに王をよそから連れてきました。それがヘロデ大王と言われる、このだからそのローマから任命された王としてヘロデ大王がそのユダヤ地方を治めました、王として。そして彼はこれまずユダヤ人のご機嫌を取るためにこのエルサレムの神殿を壮麗な40年以上かけて、またイエス様の時代には完成してなかったと言われるぐらいものすごい立派な神殿を建てました。ヘロデ大王の神殿と言われているのはそういうところから来るんです。まあそうです。そしてその追越しの祭りの日になるとユダヤ各国から大勢の人々がその巡礼の旅に出てまいりました。そしてもう一つ民族が大移動したのはこのヘルゼ、このローマ総督から出た、ローマの皇帝から出た住民登録をしなさい。今ならば住民登録、住んでるところで書類が送ってきてやるし、けど当時のこの住民登録は全然違う。かっての自分たちの出身地、例えばこのダビデの出身部族ならばこのダビデの町と言われるこのベツレヘムに戻って行って、だいたいそのナザレからベツレヘムまで距離にして140キロあるそうです。それを旅をして、わざわざ旅をして出かけて行って、その場所に行ってそのいわゆる住民登録をする、そういう形式を取ったようです。ですから各地でその自分たちの住んでるところから、かつて自分たちが出身し、自分たちの部族がその出身したその町へ帰っていく人々で、多分民族の大移動が起こったことでしょう。婚約者であり身重であったマリアを連れてヨセフもこの140キロの道のりをナザレから南へ140キロの絵の道を旅をしたことでしょうね。大変だったと思うけれども、とにかくそういうこの時代的背景があってあったということ。ちょうどその頃、そして先週の話はこのベツレヘムの馬小屋で幼子イエスが生まれたというところでしたけれども、一方さらに遠く離れたペルシャの地で東方の博士たちと書いてある、大体その学者たちのその言ってることによりますと、多分そのペルシャ地方であったろう。その博士たちというのは別に今で言うその医学博士とか工学博士とかそういう博士ではなくて、知識人という意味で博士たちという言葉がに訳されたんであろうと言われておりますが、とにかくそしてもう一つ言わんでもいいことですけれども、私たちはよく3人の博士たちと解釈してますけれども、本とかその子供向きの本とかそういうのに書いてありますけれども、3人とは限らないそうです。 とにかく数人の人たちが星占い。だからその結局昔バビロン報酬とかそういうのがありました。そしてユダヤ教はそこの地方にも多分残っていた、根強く残っていただろう。そういうそのいろんな書類から詩を調べているこの天文学者たち、占いを生業としている人たち、そういう人たちが、そしてそういうその国も支配する、あのいわゆる王様に信頼することのできる重要な立場にあった 人たち、そういう人たちがそのある日東の彼方に、はい、あのそれこそ今までとは違う、あの早く星を見ました。あれは一体何事だろう。そこで自分たちの知識を傾けて、いろいろ文献を漁って調べた結果、彼らはここにこう書いてある、きっとユダヤ人の王が、新しい王がまたその選手に違いない。そして今までのいわゆる連綿と続いてきたユダヤ人の王と違う新しい何か素晴らしい力を持ったそういう王が生まれたに違いない。そこで彼らは旅支度をして、何千キロかの旅をして、こういう方書いてあります。マタイによる御書の方ですね、8節じゃなくこの1節ですね。イエスがヘロデ王の時代にユダヤ、マタイによる福音書の2章の1節です。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った、はい、まあとにかくあの東の方の博士たちがエルサレムにやってきました。それもそのただやってきたんじゃないことはこの記事を見ると一目でわかります。エルサレムは大騒動になりました。それほど大規模な隊を組んで目立つありさまでやってきた。そしてユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでですか、おいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。3節見ると興味深い言葉が書いてありますね。私たちはスーッと読み過ごしてしまいますけれども、それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った、エルサレム中の人も王と同様であった、こう書いてあります。同じ恐れでもこのエルサレムの住民たちの恐れと王の恐れとは違います。ヘロデ王という人、この人は大変疑い深い人で、自分の息子たちも全部殺してしまった。自分の奥さんでさえも、その彼女はその自分の王位を狙っているんじゃないかというので、自分の奥さんでさえも殺してしまった。最後は精神病にかかって死んだらしいですけれども、とにかくそれぐらい非常に疑い深い、猜疑心の強い王でありました。その王はあのユダヤ人の新しい王がお生まれになったと、それを尋ねて遠いところからわざわざキャラバンを組んで来た人々がいる。 自分の王位が危なくなるんじゃ、危うくなるんじゃないかって恐れました。町の人々の恐れはまた違っておりました。そういう、その、パニック状態になった王が、残忍な王が、自分たちを殺し回るんじゃないだろうか。そういう恐れを町の人々は持ちました。たった一言、ユダヤ人の王としてお生まれの方はどこにいらっしゃいますか。東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。その一言は王にまず恐れを抱かせた、猜疑心を起こさせた。そして町の人々たちには恐れを抱かせたということです。そこで王は民の宰相たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと、問い出したと書いてあります。そこで聞きました。遠い何千キロも離れたところからその星を見て訪ねて旅を重ねた人がいる一方、星を見ても何にも感じない。お膝元の、その、ユダヤの国の王としてお生まれなかった方を訪ねてきたのに、肝心のユダヤの人たちは、そのことすら知らなかった。これは私たちも、見ながらか、自分たちと引き比べて見なければならない。キリスト教と何の関係ない。いやいや、ユダヤ教と何の関係ない。もう、と思われるような、遠い国から、はるばる。ユダヤ人の王として思われなかったら、どこにいらっしゃいますか？尋ねてまいります。一方、お膝元の尋ねられた、このユダヤ人たちは、知らなかった。いや、いや、知っていても無関心であったということですね。そして王に指摘されて、ヘロデ王に指摘されて、そのユダヤ人の学者たちは初めて、そういえば聖書にこう書いてありますよ、私たちは連綿と受け継いできたその一切の中にこういう一切がありますよ。初めて学者たちは王に向かってこの解き明かしております。ユダヤのうちベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私のためイスラエルを治める支配者があなたから出る。ベツレヘムというところに救い主がお生まれになる。そういえば確かにあそこにそう書いてありますね。学者たちは日頃聖書に親しんでいるはずの学者たち、それを生業としている学者たちが初めて気がつきました。そういえば確かにあそこにそう書いてあった。そこで王はそれをこの東の方から訪ねてきてきました、この博士たちに知らせました。そしてここに、あの、私たちがこれ、あの、クリスマス近くになるとよく聞く物語ですから、よく知っていると思います。知っているけれどももう一度学びたい。まず東の博士たちは日頃ユダヤ人の立法とは何の関係のない人、国の人たち。この人たちが何千キロもの旅をして、この救い主を訪ねてきたということ。一方、お膝元である、この立法学者、パリサイ人たち。この人たちは、御言葉に日頃接しているはず。 いつも人々に時を明かしているはず。けれどもそれは上面だけであって、本当の真の聖書が語っているメシアが必ず生まれる、救い主が必ず生まれると書いてある聖書の真の目的を忘れてしまって、ただ上面、こういう決まりがある、こう聖書にはこう書いてあるから、あんたってこうしなければいけません、正しい行いをしなければなりません、神を崇めなければいけません、日頃民たちに解き明かしていくのに、預言者たちが言っている真の目的、神様がキリスト、メシア、この言葉の意味はよくご存知ですね。メシアっていうのは油注がれたもの、キリスト、これも油注がれたもの。だからダビデが王に定められた時、サムエルは少年ダビデの頭に油を注ぎました。その他王たちは皆自分の任命式の時、油を注いで神様に見染められた王なんですよということを任命いたしました。預言者たちもそれぞれ自分が預言者として立つ時、油を注がれて預言者となりました。新約の私たちには神様がご聖霊のお注いでくださって、私、あなたはクリスチャンになったんですよ、キリストはあなたは神のことを認められたんですよ、油注いで、聖霊の油を注いでくださいます。形式上のこの油ではなくて、聖霊の油を注いでくださって、私たちは、私はクリスチャンでございます、私はイエス様を信じます、決心をいたします。ここにおいて そういうもの、神様から特別な任命をいただいた救い主が任命されましたよ。そして彼らと言います、あの答えます、ユダヤのベツレヘムです。そこであの王は言いました、あの学者たちがユダヤのベツレヘムと言っております、訪ねて行きなさい。そして訪ねてそれをその方を見たならば、もう一度戻ってきて、私にどこそこでその救い主がお生まれになりましたと教えてください、私も礼拝 しに行きますか。もう何千回とクリスマス物語でこれは語られております。ヘロデの心中は、あのその場所を知ったら拝みに行くんではなくて、その幼子を殺してしまおうと思っていた、サタンの企てですね。そこでそのここにこう書いてあります、12節、それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の家へ帰っていった。まず私たちの信仰の順序、あの順序を考えてみましょう。まず私たちは求道いたします。いろんな文献その他を調べて、博士たちはもう長い間日にちをかけて救い主を訪ねてまいりました。私たちも、私の証を加えるならば、天幕でイエス様を信じました、信ずる決心をいたしました。求道ですね、イエス様を訪ねてまいりました。そしてエルサレムにやってきました。その次、2番目に 9節。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導して、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上に留まった。これが救い主なんですよ。ここに救いがあるんですよ。神様の御言葉は、キリストに対してもっと知りたいと思っている私たちに、聖書の御言葉は、この方が救い主なんですよ。イエス様こそ救い主なんですよ。十字架につけられたイエス様こそあなたの救い主なんですよ。あなたの罪のためにイエス様は十字架についてくださったんですよという具合に教えてくださいます。星に導かれて、私たちは、現代に来る私たちは御言葉に導かれて、人々クリスチャンたちの証に導かれて、本当の信仰に到達することができます。イエス、ある時イエス様、私はあなたを信じます、あなたこそ私の救い主でございますという場合にイエス様を信じます。求道です、信仰ですね。そして博士たちは何をしましたか。お皿をイエスを見た時、普通の赤ん坊です、別に何の変哲もない、それも馬小屋の中で貝羽桶の中に寝かされている幼子、身分があるわけでもない、その家柄が すごいわけでもないけれども、その幼子をひれ伏して拝んだというんです。信仰がなければとてもこの馬小屋の中でお生まれになった幼子をひれ伏して拝むようなことはいたしません。私たちもキリスト教のことはよく知っております。周りの人々もよくイエス様のことを知って、今情報過多の時代ですから知っているはずです。でも自分の救い主であると言って、信仰に入るのはごく一握りの人々、博士たち、身分もあり富もあり、そういう人がですね、今まで大勢の人々に貸し付かれた人いた人がたちが貝羽桶の中に寝かされている赤ん坊を拝む、それもひれ伏して、ひれ伏す行為は聖だと呼ばれているので、生かすも殺すも全部あなた様にありますと言って拝む、地面にはぁで拝むありするのと違って、このひれ伏すというのはまさにベタッと地面に両足を伸ばしきってやる行為だそうです。ですからもう全部あなたにお任せします、絶対の権威はあなたにありますという、こういうことを言葉をやる思いを行為に表したその姿だそうです。ですからまさにひれ伏した、この解剖家の中でアップアップ言ってたかどうか知らないですよ、とにかくそういうただの赤ん坊に過ぎないイエス様に対して彼らはひれ伏したんです。もうここを語ってると何時間でもかかってしまう、涙が出てきてしまって自分に酔ってしまうんですけれども、そうじゃなくて本当にこの幼子こそ神が地上に下された救い主である、そのことを彼らは信じたんです。そして礼拝したんです。礼拝というのはこういうことを言います。 頭の中に他のことをいろいろ考えて、あの牧師の話は長いしね、そんなことを思っての礼拝するんじゃなくて、本当何もかも忘れて、イエス様、あなたが私の救い主でございます。あなたが私の神様でございます。私のすべての権利をあなたが持っていらっしゃいます。生かすも殺すもあなただけです。そう心の中に信じて今に出る。イエス様のこと以外は何もかも全部その時忘れてしまいます。あなただけを信じます。あなただけを思います。そういう思いを持って神様の前に出る。幼子イエスの前に出る姿、この博士たちの姿、これがまさに信仰です。礼拝です。感謝です。そして最後にしたことは黄金乳香持ち役、これらのものは皆豪華なものです。黄金はどうです、持ち役はどうです、乳香はどうですという説明はもう時間がありませんからしませんけれども、彼らが何千キロも旅をして持ってきた、多分彼らはそれが大切なものであるということはよく分かっていたと思います。その自分が一番大切にしてきたものをイエス様の前に捧げたんです。 見るところはたった小さな 赤子に過ぎないイエス様、この方にお捧げしたんです。ロマ書の12章の一節に何て書いてあるか皆さんよくご存知ですね。あなた方の体を、ロマ書の12章の一節、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいとあります。私たち人間は自分が一番かわいい、自分にとってこれが損であるか得であるかを考えながら人間というのはいつも行動いたします。そうじゃなくて、そういうその自分の思いをすべてあなたにお任せいたします。神様の前にひれ伏す、これが信仰の姿、礼拝の姿です。そして最後の究極な一番大切なことは献身。献身というのは何も牧師になることだけが、進学校行って牧師になることだけが献身じゃないんです。あなたキリストイエス様を第一にする、 それが献身です。自分はこうしたいけれども、でも御言葉にこう書いてあります、聖書はそのことをしてはいけませんって書いてあります。あ、御言葉がそう言っているならばその通りにいたします。こっちにした方が楽しいのにな、でも聖書にふさわしくないならば私はそのことをやめます。それが献身です。神の御思いをまず第一にする、これが信仰であり礼拝であり献身であります。ある人は誤解して、牧師になるために全ての仕事をやめて進学校に行くとのことが献身だと思っている人もいます。しかしそのことだけが献身じゃありません。信者としてクリスチャンとしてこの世によって生活をしながら、でもイエス様あなたが第一です。これが献身の姿です。博士たちは星を頼りに、要するに御言葉に導かれてイエス様のところに拝みに参りました。 そしてこの方、幼子のイエス様を見ました。自分の持っているものをすべて神様にお捧げいたしました。そして御前にひれ伏して献身を誓いました。彼らはそのまま自分の国へ帰っていきました。一方羊飼いたちも行きましたけれども、羊飼いもそのままもう一度帰ってまいる。まあ、羊飼いについてもいろいろ語りたかったんですけれども、時間がありませんからやめておきます。とにかく私たちにとって、クリスチャンにとって必要なことは、神の国と神の義を第一に求めること。これが礼拝であり献身であります。感謝をいたします。私たちもいわゆる神様の前に献身をしていたしてまいりましょう。神様が第一、イエス様の身思いが第一、何よりもまして神様の身思いを第一にして、これからの信仰生涯を送ってまいりたい、そのように思います。本年度最後の礼拝として、私たちが特に思うことは、キリストを第一にして新しい年もイエス様を第一にする、神様を第一にする、聖書の御言葉を第一にして進んでくる、自分の思いを第一にすることをしないで、自分の望みが起きてきたならば、神様、こういう思いが私にありますけれども、本当にこれがあなたの身思いなんですかと問いかけながら行動に移してまいりたい。そうするならば私たちは間違えることがありません。サタンは私たちを攻撃してまいります。あなたね、神様の身思いって言うけれども、本当に神様の身思いを行っているの？そういうふうに語りかけてまいります。こっちの方が楽しいよ、こっちの方が楽なんだよ、いろいろ語りかけてまいります。しかしでも、どうさ辛く苦しいと思われるようなことであっても、私たちが神の身思いを行っているならば、来たるべきの、来たるべき大きな栄光に比べるに足らないと聖書は言っております。私たちは神の御言葉を第一に行うものでありたい、それはクリスチャンです。だから、血のように自分が持てるもの、自分の持てるもの、時間も財力も全てを遮ることのできるもの、そういうものでありたいと思います。そういう 人を私の周りで挙げてみるならば、本当に数えきれないほどおるはずです。そしてそういう人を目標にして歩むことができた、本当に素晴らしいですね。感謝です。終わります。